Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。
はい、最近ね、いちこさんなんかいいところに行ったってお聞きしましたけど、
ね、あの息子とね、下の子と2人で行ったんですけども、はい、うん、なかなかもうあの長女がクラブとかで忙しくて、はい、もう家族全員の予定を合わせてると、うん、本当あの年の離れた下の子が
かわいそう
だね、かわいそくなってきて、うん、もう今年に入って数回ね、あの、はい、彼と2人だけの旅行をいろいろ行ってるんですよ、はい、で春もあの田植えに、
へえ、
田植え体験に知り合いのところに行ったりとか、うん、なんかそういう風なこととかね、
はい、
でこの夏は、うん、あの沼津にね、はい、行ってきたんですね、
はい、
で沼津なんで沼津って感じなんですけども、
う
ん、
静岡ね、
そうそう、うん、深海魚水族館っていうのがね、はい、あるんですよ、
はい、
うん、知ってる？
知らない
知らないよね、あんまりね、うん、なんか私も友達に教えてもらって、うん、何それっていう感じで調べたりしたら、うん、なんかすごい面白そうで、規模はねすごく小さいんですよ、
はい、
本当にあの京都って言ったら京都水族館とかよりも規模全然小さくって、うん、もうこじんまりした本当にもう何にも考えんと、うん、もう最後までいったら30分で終わるかなぐらいの小ささなんだけども、うんうん、一個ずつこう本当に説明を読んだり、一つずつにこうクイズ形式でいろんなフリップがあったりとかするのをじっくり見たら本当にまあ1時間2時間ゆっくり見れるんだけどもね、うん、なんでその沼津に深海魚水族館があるかって言ったら、
はい、
その駿河湾か、あそこね、駿河湾っていうのは日本で一番深い海らしいんですよ。海底が2500メートル級の海らしくて、うん、
はい、
で深海魚っていうのがなかなかやっぱり取れないというか運べない、うん、やっぱりすぐあんまりね、
あ
の水圧とかで
移動
とかも死んじゃうとかいうのがあるらしいんですね、うん、
はい、
でやっぱりその近い海だからあのそれが可能になったということで、うん、なんかそのある有名な魚の手配師みたいなハンターみたいな、わかんない、水族館とかに魚をこう下ろしてはるような、うん、
捕まえて
捕まえてね、うんうん、なんか熱帯魚とか珍しい魚とかを、
はい、
それを仕事にされてる方が何年か前、うん、テレビで見たんですよね、うん、でその方が4年前にプロデュースされて、うん、オンリーワンの水族館を作ろうということで作られた、
はい、
ということなんです ね、
いいね。
そうだから深海魚だから、うん、普通の陸って水圧のところにいたら目がねやっぱりこうボーンと出てくるらしくて、
うん、
みんなこう可愛らしい顔になるのね、やっぱり目だけが大きい、
うん、
まあ、ちょっと気持ち悪いのもいっぱいいるんだけど、うん、この気持ち悪い可愛いのがたまらんって感じで、
肝皮
がね大人も楽しめるっていう感じなので、うん、ぜひね皆さん機会があったら行ってみてください。
はい、
はい、ありがとうございました。本日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメインテーマは旅行くというテーマでいきたいと思います。
はい、初めて聞きましたよ。
まあ、旅行くっていうのは、うん、旅に育てる、うん、まあ、食育と同じですよね、うんうん、そんな感じなんですが、まあ、最近では旅行者とかがこの旅行くをできるようなプランであったり、うん、なんかそういうのも提唱されてるみたいなんですね。で、なんか教育評論家の小木ママ、うん、
はい、
まあね、先週も小木ママさんの話をちょっと出しましたが、うん、まあ、小木直樹さんも、はい、あの旅行くの重要性をね、なんかいろんなとこで言われてるらしいんですけれども、
はい、
まあ、私も初めてね今年知ったんですけれども、うん、
でも先ほどのね、その沼津の深海魚のね、
水族館ね、
水族館なんかもそれの一つになるよね、
うん、だからなんかできるだけ、うん、まあ旅で、まあ、旅行とか出かけ先で、はい、いろんな体験とか、うん、普段できない体験もそうだし、普段得られない知識をその中で得られるようにするっていうのが、まあ、旅行くの醍醐味みたいですよね。
はい、うん、今までもそんなね、うん、なんかきっと皆さんなんとなく、
そうね、
なんか子供に学ばせたいなと思って計画を立てたりね、
うん、ね、きっとされてると思うんですね、うん、そんなね、まあ、食育だってそうだよ ね、
そうね、
ね、
意識してないけど、
まあ、けどその言葉ができたらそうなんだみたいなね、うん、だからキャンプとか、うん、まあ、それもね一つの旅行くですし、うん、まあ、あのママとパパが忙しかったら、うん、キャンプとかね、普通の、 あの課外のキャンプとか行かすのも一つの旅行くですよね。
なるほど、うん、あ、じゃあ結構旅行くさしてる私
ね、みんなそうだよねうん、なんかまあ一つの言葉だけでなんか私できてるとか思うかもしれへんよね。
なるほど、
うん、まあ、今日はねその旅行くを、まあ、オーガナイザーの片付けを視点でね、はい、ちょっと捉えてみたいなと思うんですけれども、うん、まあ、あの旅行とかそういう出かけ先っていうので、はい、やっぱり子どもたちにあの物を管理するっていうのがを準備管理するっていうのを教えられる、うん、体験させられるすごくいい機会だと思うんですね。
あ、なるほど、
うん、ですのでやっぱりその旅行の始まりから、うん、まあ、何持っていくから始まり、うん、まあ、皆さんキャンプとか修学旅行とかでね、あのされてると思うんですけれども、
はい、
まあ、持ち物を自分の持ち物を管理できるように用意をするっていうのも一つですし ね、
うん、
そうだね、それを出すっていう、その使う時に出していくっていうのも、
うん、
旅行くの一つかなと。
あの学校とかだったらね、ほら持ち物リストってこうお手紙が来て、とにかくそれをこう準備させるっていう感じだけど、やっぱ家族で行くとなるとまず何持っていくっていうところから、
うんうん、
考えれるもんね。
そうだよね、
うん、
で、まあ、その中でやっぱりそのついつい一つのカバンに入れた方が、うん、まあ、効率的ですよね、大きなね、うん、と思っちゃうと、もうママが全部しちゃった方がいいかなって思っちゃうんですけども、うん、うちはなんかやってるのは、まあ、一つのキャリーケースとかには入れていくんだけれども、それぞれの袋、うん、袋っていうのかな、あのキャリーケース用の、うん、まあ、ジッパー式のジップ式の袋とかが最近売ってますよね、うん、無印良品とかでもありますし、100円ショップなんかでもね売ってると思うんですけれども、はい、うん、そういうなので一人一袋、
うん、
一人二袋とか日数によって決めて管理させるようにしてるんですね、
は
い、
うん、
で、まあ、そのホテルとかあの泊まるところに着いたら、うん、それを自分たちで管理するっていうことをしてるんですね。
なるほどね、うん、うん、やっぱりこうそれぞれに自分で責任を持たせるっていうことをね、いいよね、
う
ん、
そうですよね。
お母さんが入れてくれへんかったって言われがちだけど
例えばね、ゲームの充電器、
う
ん、お母さんが入れてくれへんかったとかね、いやいやあなたでしょうみたいな ね、
ね、
話にやっぱりなる方がいいもんね。
うん、確かになんか学校のことだと、うん、なんか忘れたらこうなんかマイナスな感じだけど、やっぱり家族のね旅行とかだったら多少失敗しても、
ね、まあ、
それはそれで別にね、
うん、
あの困らないこともあるし、
ね、まあ、最悪何か忘れたら買うっていうこともね、
そうそう、
できるかもしれないしね、
いい機会ですよね、自分で考えて何を持っていくか、
う
ん、
そうですね、
うん、
パンツ何枚かな、靴下何枚かなっていうのは、
うん
うん、 でまたその中でも旅行の中でその少ない枚数だからこそ管理できるっていうのも醍醐味かもしれませんよね、
う
ん、
そうだね1ヶ月とか行かないもんね。
ねせいぜい 2,3 枚ですもんね。
本当にでもあのうちとかも大きくなってくると、うん、全然着替えとか入れる様子がないから、うん、いや何泊行くのとか聞くとどうせ着替えないしとか言うんだけど、うん、まあまあそれも、まあ、あの彼が自分の経験値の中でどうせ着替えないと気がついての枚数なのかなと最近思うんですけど、
ね、でも姉もね、うん、言ってましたね。甥っ子が高校2年生、あ、中学の時かな、うん、なんか何枚もその学校のキャンプか何かで入れてったのに、うん、同じものずっと着てたとありえへんって言ってたけど、うん、まあ、困ってなかったんでしょうね。
そうね、うん、まあ、女の子はまた逆にいっぱい着替え入れたいかもしれないしね。本当にな
んかそれを考えて自分でするっていうのもね、うん、一つの旅行くかなって思いますね。
でまた最近こうほらインターネットとかでいくらでも情報も取り入れられるから、うんうん、そのどんな旅をしたいかっていうの、
うん、
を子どもがちょっと考えるのも一つの、
そうですね、
旅行くみたいな、
うん、そうですね、どんな体験をしたいのか、うん、行きたいとこ選んでとか、
そうそうそう、うん、そんなのもね、だって子どもたちでやろうと思ったらできるしね。
そうですよね。まあ、情報もね子供で本当に得られますのでね、
うん、そうそう、うん、本当ね私たちだって同じようにインターネットで調べるだけだし
代わりにね、うん、してもらってねプランを決めてもらったらいいんだよね。それも一つのあれだよね、学校で何かイベントを決めるっていうのの、
うん、
なんか一つの方法だよね。なんか同じだよね、使えるよね。あとなんかうちはねよくするのは、はい、私がこう切符とかをついつい、うん、あれどこ行ったかなってすぐなっちゃうもん
知ってる
知ってる一緒やしねでまあ最近はあの、うん、携帯とかに入れられるケース付きのものになってから、うん、その駐車券とか切符とかどこ行ったっていうのはないんだけど、うん、うちは長女が一緒の旅行は全部長女に渡すの、
うん、そうなのね
そう、じゃあ長女が管理してくれる。
あ、そうか、そう、素晴らしい、
うん、でもねなんかそういうことをずっとさせてきたからか、うん、本当に小学校の時は全然そういう人前でまとめるとか前に立つとかいうのを苦手だったんだけど、うんうん、中学とか高校になってでもどんどんどんどんそういう力がついてきて、今で結構クラブで何かをまとめたりとか、
そう、
そうそうそう、何かを管理したりとかいうのは非常に得意みたいで、
そう、
まあ、それも旅行くだったのかな、私の苦手をね
お母さんのおかげ、
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、
あ、でもね、わかる、うん、そう、なんかこうみんな違うんだよと、
そうそうそう、ね、苦手と得意があるんだよっていうね、家族の中で ね、 そうそう、だからお願いしますと、
うん、頼られると人って、ね、成長するからね、
そうそう成長するからね、そうなの、だからね、下の子には下の子の得意なところを貸していつも旅行に行ってるんだけどもね、
今回なんかその、うん、この沼津の旅行で感じたことありました、
うん、あのね、そうね、なんかね意外に、うん、その電車のホームとかをすごい意識して行動してくれてたの、
うん、
次は南郷線、結構乗り換えを電車で行ったの で、 で新幹線だけじゃなくてその沼津の中でも、うん、沼津の新水族館に行った後も、うん、その次の日はなんかよくわからないバナナワニ園っていう
なんでバナナとワニなんだろうね、
そうバナナが栽培され、温室とかのいっぱいなんかいろんな植物あまり見てへんのですけど実は本当にね最後のあの残りわずかな2時間で行ったの、
うんうん、
で向こうにいる滞在時間は1時間半だから、うん、ここ30分ここ30分って言って時間割にしてそれをさせたの、
うん、
で見たいとこ選ばして、でその時に南郷線の電車に行って着いてそこに行ってっていうのをしたら、うんうん、意外にねなんか自分が興味があることだから、
はい、
これとこれとこれとこれを僕は見るから、
うん、
ここは30分ぐらいでここは30分ぐらいでとか言ってすごい張り切ってさ、走って行って追いかけるのすごい大変で、
すごい、
そう、
成長してるね、
成長したね、でもねワニ全部ね止まってたけどね ワニだけにね、
止まってたって
動かないよね、口も動いてないよね、あれ、口開けたまま止まってるのよね、ワニって。
あ、
びっくりした。
面白い ね、
でもわざわざ行くのはおすすめできない
かもしれない。
そう、あのちょっと立ち寄ったりとか、なんかのついでにちょっと時間が余ったからとかだったらいいかなっていう感じ、でもなんか小学校の、まあ、男子とかで、うん、結構こう探求心が強かったりとか、うん、動物とかが好きな子はすごい楽しかったみたい、下の子は、
うん、まあ、日頃見れないから。
そうそう、ワニが何十匹もいるからね。
あ、ワニ釣りとかはないの？
それはそれはしたくないでしょって感じよね。
テレビとかでやって
た時々ね、あるよ ね、そう、命の保証はできませんっていう水族館とかあるらしいよね、なんかワニの。でも本当に手を入れないでください、危険ですからみたいな感じには書いてあったりとか。あ、まあ、あのよくほら水族館で、うん、上を見たら魚が泳いでる水族館に、うん、ガラス張りになってるでしょ、は
い
は
い、飛んでるみたいな。
そうそうそう、それのワニ版があるの。
でもね、お腹が見れるってこと？
ずっと止まっててね、うん、なぜか不思議なんだけども、ワニの甲羅っていうの？皮、
うんうん、
ワニ皮や、皮やんの、うんうん、皮に毛、毛じゃないよね、苔？
あ、苔が生えてるね。
そう、ずっとすいるんやろか。
それだって掃除する人いないからじゃない？
ちょっと不思議な感じでね、いたらワニもいたり、
うん、そう、
とりあえず動かなかった。そう、うん、でも下の子はもう大喜び、
うん、
でバナナもバナナの花が見れたりとかね、そう、そういう、なるほど。
バナナは食べれないの？
なんかね、そこのカフェでは、カフェっていうか喫茶店やね、カフェではない喫茶店では食べれたみたいですけど、まあ、所要時間がね、何せもう1時間半とか1時間半弱ぐらいだったんで、うん、もう本当に見るとこだけ見て、そう、行くっていう旅をねしてきたんですけどね。いいよね、
でもそういうなんか素朴な旅が好き、私も。
そうね、うん、でも本当にね、それを写真撮って調べたこと見たことを書くだけで、うんうん、全てのことがなんか何、社会科研究に提出できるような内容なの、全部。ワニだってね、バナナだってね、そう、だからそういう意味ではなんか本当に旅行くなのかな、
うん、
いわゆるね。
私も、うん、あの、まあ、家族で旅行とか今年だとまだね、うん、ノーアイディアなんですけど、うん、あのやっぱりその現地の人といかに触れ合うかっていう時間を取るんですよ。
なるほど、それいいよね、
やっぱりそのホテルとかだけだったら、うん、まあね、ゆったりできるし、うん、綺麗なんだけど、うんうん、あえてこうペンションとか、あ、
そういうね、
うん、
現地ね、
そう現地の人と、
うんうん、いいよね。
そう、
もうそれもあるよね、うん、なんかそのちょっとした不思議のこととか、うん、これはどうしたらいいですかとか、うん、なんか本当に時間がなかったから、ここに行くのはどうしたらいいですかとか言って聞いてたから、
うんうん、素晴らしい、
自分でね、う
ん、
そういうのは大事よ ね、
そうなの
ね、大人、ね、普段接しない大人と、
うん、言葉とかも、ね、ほら現地の言葉って
どこに行くんですか外国？
外国じゃないけどこうリアルな
方言とか聞けるじゃん、まあまあね、確かにね、
ホテルとかだったらみんな標準語で
ね、
あんまりこう
確かにね、
どこにいるのか分かんないけど、
うん、
沖縄とか行ったらなんとかなんさそうそうみたいな、
ね、確かにね、
そう、そうなんですよ ね、 ね、あと子供がちっちゃい時は、うん、あの地元の、
うん、
なんだろう、1日保育園とかに入れたりしたの、うち、
地元の
地元の
地元の、
そう、
あ、まあまあ、よ、いや、ホテルのではなく、
ホテルのじゃなくて、
そう、
逆にそんなよくあったね、今考えるとね、
ねえ、よく入れてくれたねまあ、でも預かりサービス的なことよね。
そうそうそうよ、うん、なんか親がこうスキューバダイビングしてる間に子供の託児とか、
あ、
ただそのなんか急にもうたった3時間ぐらいなのに子供が急に沖縄弁喋ったりとか、
うん、あ、そうなんだ
すごい、あ、旅行くだなと思って今聞いて、
そうよね、だからね、なんかまあいろいろね、
はい、
そういう旅行くとか旅とかいろいろ、ね、させたいとは思うんですけども、うん、でもね、なんかよくなんかあるので見たんですけども、
はい、
その成人するまでに20回以上、うん、まあ、つまり年に1回 はい、年に1回だったらできそうでしょ、
うん、
まあ、旅行をするとしたきた子どもは我慢強い、うん、思いやりがある、うん、協調性がある社交的とかね周囲とのコミュニケーションや気配りができる傾向が強いって言われてるらしいんですね。その反対に10回に満たない子は、うん、頭に血が上りやすいっていう調査結果があるって。本当かな、
うーん
ちょっと不思議な感じなんですけどもね。まあなんかそんなのはまあいいんだけども、まあ、いろんな体験を、まあ、でもまあ学校でもね月年に1回はしてるので、
まあ、ね、
今それを意識してね、そういう教育をされね学校も考えてくれてはる感じなので ね、 あえてね、
うん、まあでもその家族、うん、いつも一緒だけどやっぱりこうちょっと違う場所だとまたこう違う会話が広がったり、
うんうん、そうだよ ね、
なんかこう家族の関係が改めて見えたりとかね、
うん、するかもしれないですし ね、 ね、
うん、違うのかもしれない、
ね、本当ですね、うん、ですのでね、まあ、いろんな組み合わせで家族の
は
いけたらいいかもしれませんよね。
私もでも子供とちょっと一人ずつ、
う
ん、
そうだよいいと思うよ、
ね、3人いるから。
そう私最近それしてるよ、
ね、
うん、うちはもう本当にそれを結構いろんな組み合わせでしてる。まだまあ長女と下の子っていう組み合わせはしてないんだけど、
うん、
いつかあでも1回したよ。私の出張の時に2人に後から来させたの、
うん、あ、
まあ、それはすごい経験だったみたいで楽しかったみたい。まあね、なんかそういうのもねぜひいろいろ夏の機会とか、まあ、秋とかね、うん、お休みいっぱいあるので、うん、皆さんやってもらいたいなと思いますね。
はい、
はい、では本日のテーマは旅行くでした。
FM ギグいちこのスマートな整理術。この Q&A のコーナー、はい、今日の、ね、ご質問は、うん、最近流行りのナチュラルお掃除、
ナチュラルお掃除
そんなの取り入れていますかっていうことなんですが、はい、どうですかいちこさんちは。
あえて全部取り入れてるっていうのはないんですけども、うん、まあ、重曹とか、まあ、アルカリ性ですよね、弱アルカリ性の洗剤を作るのに重曹とかだけはしてるかな。
あ、そうですか。そう、なんとか性っていうのが大事なの。
そうそう、それはね、うん、今ちょうど売ってる掃除の基本おさらい帳という、
はい、
宝島社から出ているムック本なんですけれども、はい、うん、先日私もこれのなんだっけ、整理集、ね、なんかこれの違うバージョンにね出させていただいたんですよね、うん、今すごくリンネルのなんですけれども、
はい、
題名が忘れてとっても大変なことになってるんですけれども整理収納、収納の基本だ、
うんうん、
収納の基本おさらい帳っていう本に出させていただいた今度掃除の基本おさらい帳なんですけれども、これに出ている出てらっしゃるね、
うん、
木村芳恵さんという方は、まあ、同じオーガナイザーなんですけれども、私彼女に、うん、講座を家でしてもらったことがあって、
ね、
はい、いろいろ教えてもらったんですね、
うん、
でその時に、まあ、いろいろその液性が大事ですよっていうことを教えてもらったんですよ。
汚れに対して大事なんだ。
そうそうそう、そう、なんかね、掃除っていうのは、うん、もう力と時間、
根性じゃないの、
根性、そう、力と根性でこすって落としてやれって感じで思うけれどもじゃなくて、うん、時間かける液性、科学の力、
科学、
そう、科学みたい
そうなんだ。
そうそう、だから本当に力もいらないし、根性もいらない。
あ、そう、
そう、でそれを知ってから、あ、なるほどと思って、うん、今までね、ダイニングテーブルの椅子が白いんですよ、うち、
うん、
革っぽいやつ で、
はい、
ですぐ気がついた手垢とか、
うんうんうんついてたのね。
そうそう、
うん、
でもそれをもう本当に 弱アルカリ性の洗剤をちょっとかけて、はい、時間置いといて、うん、さっと拭くだけで、うん、力を込めなくても掃除ができるようになったんですよね。
本当。
そう。
じゃあその汚れに合った、
そうなんですよ。
この特性っていうのは大事ってことね。
それがこのナチュラル洗剤の特性を覚えましょうということで、うん、ナチュラル洗剤で、まあ、自分でナチュラルなもの、なんていうの、重曹とか、うん、クエン酸とか、はい、そういうものを使って自分で洗剤をね、
うん、
作っていくっていうことみたいですよね。
だからお客さんのとこに伺うと、うん、まあ、ありとあらゆるコマーシャルの、ね、そうね、洗剤が皆さん置いてはるもんね。
だってみんな全部コマーシャルがお風呂のなんとかね、キッチンなんとかとか、トイレのなんとかって、まあなんとかはね同じ言葉が入るんですけれども全部ねあるしね。だけど
それを使わなきゃと思ってたけど、そうそう、根本的には
後ろを見たら、うん、アルカリ性か酸性なの、弱アルカリ、だから液性って書いてあるので、うん、それを見て選んでねって言って吉江さんが教えてもらったんですけどもね。ですので、うん、例えばお風呂だったら、はい、あの油脂っていうか、うん、体のね、はい、油とか取りたいじゃないですか、うん、飛んでるので、うん、そうすると中性なんですよ、バスなんとかは、はい、なんとかでいいみたいなのはね。じゃあ中性ではなかなかそれが取れないときは、うん、弱アルカリ性を使うと取れる。
あ、そうなんだ。
そうだったらキッチンなんとかリンを使うとね後ろを向けるとアルカリ性って書いてある、
うん、あ、そう、
そうっていう風に使うといいから、うん、液性を意識するっていうのが大事なんです ね。
最近このセスキソーダっていうのもすごい流行ってるんですよね、うん、
あね、アルカリ重曹よりも少しアルカリが濃度が高いんですよね多分。
うーん、私はね、うん、なんかテレビで見て、うん、そのセスキっていう粉を買ってね、うん、洗濯物に、
うん、
洗濯洗剤と一緒にこれもちょっと投入するとなんか匂いがマシになるって。
どのぐらい投入するの？
わかんないけど
スプーン1杯ぐらい、
ぐらいです
大さじ1杯ぐらいね、
はい、うん、じゃあってなんかちょっと臭そうな時はちょっと多めに入れたりとか、うん、してみるとちょっと気持ち的に
泡がいっぱいわーってなって大変なことになるとかいうのはならないの？
うん、泡とか立たなかったよ。
そうなんだ、うん、まあ、そういうのにもね使えますしね。例えばこう重曹だったら、はい、こうクレンザー代わりに使うとかできますよね。
キッチンでね、よく聞きますよね。
うん、うん、だからその石鹸カスは酸性とかね、
はい、
ですよね確か、うん、とか
やっぱこう手にも優しいんでしょ、うん、こういう洗剤ってね。
でだからまあナチュラル洗剤っていう風にね言われてるんですけれどもね、
はい、
はい、まあ、そんな感じでね皆さんこう、うん、そうやって液性を意識しながらナチュラル洗剤も取り入れてもらいたいなと思います。
はい、本日の Q&A のコーナーでした。
FM ギ
ー、はい、今日も30分間ありがとうございましたね。ひろちゃんドキドキしましたよね。
ちょっと今 ねもうびっくりしたね
そう、多分一番横でドキドキした拍手とか言い張ったんですけれどもまあこんなねテーマ、はい、いやいやまんやですけどもね、はい、私たちもね1年ぐらいもうこのラジオ番組をしてるのかしら。
そうなんだ、
ね、すごいね、ね、面白いです ね、
はい、
ね、また今日は、まあ、旅行くとかね夏のお掃除についてお話をねしましたけれども、
はい、
またこれからもねいろんな話をねしていきたいなと思いますよね、
はい、
はい、皆さんもねこう今日お話しした旅行くで、うん、ぜひ旅行のスタートは、まあ、準備から片付けまでと言いますので、
うん、
そんな気持ちで旅行くしていただいて、まあ、お掃除もいろいろ、まあ、ナチュラル石鹸洗剤、
ね、子どもたちもね一緒にやる
とか、そうだよ ねしてもらうといいですよね、
はい、
はい、では今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちことい
ろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。